もしもし、テレフォン人生相談、勝野博です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はどんなご相談ですか？
息子のことでご相談なんですけども。
はい。
中学生の息子なんですけども、はい、ちょっと休み明けから学校に行けなくなっちゃいまして。
はい。学校に行けなくなった？
行けない、まあちょこちょことは行くんですけども、はい、最近ちょっとぶっついと行けないような状態になってて、
はい、
風邪がひどくって、医者に行ったらちょっとマイコプラズマの毛があるって言われて、
はい、
それでまあちょっと割り切ってお休みさせたんですけども、
はい、
症状が良くなって今日は行けるかなと思ってたんですけど、
はい、
今日も行けなくって、
はい、
ちょっとそれでどういうふうに接したらいいかとか悩んでるのは、多分勉強で悩んでるとは思うんですけども。
はい、はい、あなたおいくつですか？
あ、私は41です。
41歳。家族構成を教えてください。
はい、主人が42で、その今相談してる子が中2ですね。
はい、
で下の弟が中学校1年生 で、はい、で下に小学校3年生の娘がいます。
3人ですね。
はい。
それでご主人は会社員かなんかですか？
そうです、会社員で、平日はちょっと違う向こうに行って、はい、で週末だけ帰ってくるって形を取ってるんですけども。
それで息子さんが学校へ行けないというのは、
はい、
中二のね。
そうです。
それは病気がちなんですか？
もともと喘息の気はあるんですけども、
はい、
多分そういうことではなくて、勉強で多分ついていけない部分があって、プレッシャーになってるみたいで、それが、
ああ、勉強についていけない。
で本人は、まあ、学校の授業も真面目に聞いてるし、それなりのことをやってるのに全然上がらないからっていうふうに言ってるんですね。
はい。
で学校の先生の話を聞いても、授業態度はいいし、まあ、友達の関係もいいとおっしゃっていただけるんですけども、
はい、
勉強が、まあ、親から見てると、まあ、家ではやっていないですね、やっぱり正直なところ。でも本人はやってるって言ってるんですね。で上がらないと、
はい、
でもどん底まで来ちゃって、もうやってもダメだみたいな感じでなってるみたいで、今は
真面目にやってるんだけども、成績が上がらないと。どのくらいの成績なんですか？
はい、まあ300人いるとしたら280番ぐらいですね、はい、今もうそのぐらいなので、これで折っちゃったんで、前までは真ん中ちょっと下ぐらいだったんです、入った頃は。
はい。
それがだんだんと、最近のテストだと、まあ、学校行けなかったのもあるんですけど、かなり落ちてしまって、
はい、
でますます嫌になっちゃったみたいなんですね。
はい。
でも自暴自棄になってるような感じですかね、今は。
これ全部こう自信を失っちゃったんですね。
はい。
これは、
はい、
お父さんは何て言ってるんですか、そのことについて。
まあ、最初の頃は、まあ、ちょっと頑張ってやりなよって目標を掲げてやってたんですけど、
うん、
もう今行けなくなってしまったので、まあ、学校に行くことが大事だから、
うん、
まあ、勉強はいいと、
うん、
まあ、スポーツが結構得意なので、うん、部活で頑張ったらどうだというふうにも言ってるんです。
うん、
まあ、勉強はできなくても、いずれ働けるのであるし、
うん、
いずれ勉強しようと思えばいつでも勉強できるから、とりあえず学校だけは行けというふうに言ってるんですね、私も主人も。
はい。
で一応それで納得したのかなと思ったんですけど、でもやっぱり行けなくて、
うん、
だからプレッシャーを与えないように、勉強の面でプレッシャーを与えないようにと思って、そういう話をして、結局本人の中で成績を上げないことにはどうにもならないんじゃないかなって今ちょっと思ってるんです、私の中で。でもそれを何とかしてあげたくても、やっぱり私たちの力では無理で、本人じゃないと、
はい、
はい、
無理だと思ってるんですね、あなたも。
そうですね、私が言っても、まあ、本人がやらないと無理だなと思ってるんで、
はい、
ただ見て、そのほっとけないのは正直ほっとけなくって、何かしらやっぱり声をかけてしまうんです、息子に。
はい。
で今日もちょっと学校休んで、主人が帰ってきたんです、こっちに。
ええ、
まあ心配してというか。
はい。
そしたらもう帰ってきたら、私ちょうどいなかったんですけども、
はい、
息子が出ててしまったみたいで、家を。
うん。
でまあ何とか連絡を取って、まあお父さんには帰ってもらうから、帰っておいでって言ったら、まあ、帰ってくるっていうふうに今来たので、多分もうすぐ帰ってくると思うんですけど、息子も。
お父さんは避けてるんですか？
そうですね、プレッシャーなんだと思います。多分いるだけで存在感が、はい、
で今日のご相談内容としたら、
もうどういうふうに接したらいいかっていうか、もう本当に勉強だけだとしたらもう勉強しなさいと言うべきなのか、でもやっぱりあえてもう言わずにそっとしておくべきなのか、なんかその辺を分からなくて、
どういうふうに接したらいいか分からない、まあそっとしておくべきか、ね、そういうことが今日の、ご相談内容ですね。
はい、
分かりました。それではですね、今日はこちらに幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃいますので、
はい、
ご相談してみたいと思います。先生、
はい、
よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
息子さんがなぜこうなってしまったかって、事実、今日相談なさっているのは息子が休んでしまったら困るって言ってましたよね。でも息子さんにとっては、学校に行くっていうことは、成績を上げるってことですよね。そうでしょ、だったら学校行かなければ成績は上がらないのは当然ですよね。お母さんから文句言えませんよね。そうするとどちらがお母さんにとって傷つかないかというと、学校に行っていて成績が上がらないこの僕の評価と、学校を行かなければ成績は上がらないですよね、の僕の位置ってなると、所属意識ってあるんですけども、子供はいつも点数って言われた親から自分の身を守るってことはどういうことかっていうと、行ってて上がらないあなたの能力と、行かなければこの成績だったらどちらを選ぶかというと、行かない方ですよね。
ああ、なるほど、
思いませんか。
そうですね。
じゃあなぜそうなってしまったかというと、お母さん自身がなぜ私はこうも成績に気になるだろうかってことを頭に入れてほしいんです。今お母さんのこのお考えだとね、目先だと私は思ってるんです。このお子さんまだ中学2年ですよね。中3のね、8月頃までは余裕を持っていても大丈夫なんですよ、実はこのお子さんの方が。ところがあなたは目先目先で、ですからもう3年になったらやるから楽しいなってお子さんと、頑張って70点までいった、下がった、休んだ、そのお子さんと、それしかないんです。どちらですか、どっちの子になってほしいかです。
あ、もちろん最初の子になってほしいですけど。
もちろんじゃなくって、絶対的にそういうことになってほしいわけ、本当に。
なってほしいです、はい、
健康の子にね、そしたらあなたが根本的に変えなければ、このお子さんはお母さんが大好きです。だけどお母さんの期待に応えられないんです。お母さんが、あなたって毎日学校行ってもこんなテストという能力の評価が一番この子は怖いんです。だから休むんです。どうするかって言いますね、今日ですね、今日、お父さん帰りましたけれども、お兄ちゃん帰ってきますよね。何か食べたいって、気持ちよく遊べたってことで迎え入れるんです。で、食べ物を食べてる間は子供は心を素直に開くんです。お兄ちゃん一番好きな食べ物なんですか、夕飯。
オムライスが食べたいって言うんで、最近。
じゃあオムライス食って、食べてる間にオムライス2つぐらい作ってくるんですよ。ね、でお兄ちゃんいっぱい食べてねって言って、お兄ちゃんね、やっぱりお母さんを気にして帰ってきてくれたんだ、ありがとうねってことをまず言いますね。食べながら、お兄ちゃん明日は学校どうする、明日もう一回休んでオムライスお母さん作ろうかってそのまま言っちゃうんです、流れで。その時にお兄ちゃんが、明日も休みよって時は心もりしてますから、明後日は必ず学校行きます、間違いなく。それでももう一つは、ねえねえ今日オムレツ作ったの、今日お母さんね、事実にあなた今日学校サボったでしょってね、サボったことよくないのよって。でもお母さんは、あ、この子私の子供だと思ったのは、サボるってことは恥ずかしいことじゃないって。そしたらね、お母さん帰ってきた時に普通帰ってこないでしょって、あなた帰ってきた時にお母さんね、小躍りしたのって、やっぱり私の子だった、そしたら学校なんてどんまいだって、もうオムレツ作って喜んじゃってって言うんです。まずは、おいしいおいしいって言うと子供言いますね。ところで、こんだけおいしいんだから明日は学校に行くかいって、気楽に、明日学校行ってほしいのよじゃなくって、行くの、行かい、その気楽さです。子供はリズムです。それで明日じゃなくて今日、明日行かないよって、分かった、 もう年がら年でずり休みで、お母さんこれ守るの大変だよ。でもね、あの電話一本で帰ってきたあなたもね、お母さんは大好きって言うんです、うん、
あ
所属認めてあげることです。
はい、
明日もしょうがない学校休んでも、明日もオムレツ何がいいって言ってあげるんです。
はいはい、
そうすると休むことが本当にリラックスした休み方になるんです。もしそれがあなたちょっとでも分かってくだされば、この問題で私が太鼓回しますけど学校行きます。
そうですか、ありがとうございます。
ちょっぴりと少しでもね、はい、欲張って、明日でもこんなこと言ってもいかないんじゃないかなと思ったその心が、この感性豊かな子には分かる、やっぱりお母さんこのオムレツはその手段だと思いますよね、はい、あなたが心から今日の電話をですね、本当に感じてるかどうかなんです。問題は私はね、ああと思いましたもん、はい、よかったと思ってました。いい子ですよ。
そうです、すごくいい子なんです本当に。
でしょ。
はい、優しいし、あの嘘をつかないというか正直なんで、余計に苦しいのかなと思って。
余計に苦しいんじゃなくて苦しめたの。
苦しめて、そうですね、
私が、はい、そしたらあなたその彼の心を理解する優しさは必要ですよね。
はい、
この大原の中で、はい、絶対最後まで必ず言ってほしいことは、今日電話した時に、
はい、
電話一本で帰ってきてくれたあなたの心です。
はい、
これはね、あなた気づかないかもしれませんけどね、私はそのお子さんの気持ちは分かるんです。
はい、
ここを切ってしまったら僕はお母さんの子ではないんですよね、はい、お母さんが嫌がることを知ってるんですから彼は。でも、はい、そうしなければ僕の能力を見てお母さんをがっかりさせるならば、うん、学校を触れる子供の方が楽だという彼の取り方です。わかります？
わかります。
ね？
はい。
今あなたが、いろんなことを聞いてくださったんですけども、通常のまま、はい、そして明るく。
はい。
で、瞬間迷っても、
はい。
騙されたと思って、
はい。
ここ、2、3日。
はい。
楽しく、はい、あの、電話一本来た。電話一本来た。あの、大原が言ったんだって。はい、騙されたと思ってやっていただきたい。本当にね、私今、今週の力で言ってるんです。ここを、あの彼がもう一回踏みとどまってお母さんの言葉を信じるか信じないかの瞬間が来てるんです。この電話はチャンスでしたね。
はい、はい、そうですね、
はい、もし私の言葉が違っていたら生きてしまうんですけども、はい、もう一度電話くださいますか。そんなはずがないと私は思ってるんですよ。
はい、
この落ちこぼれの私が言ってるんですから、ぜひですね、ぜひ信じて、
はい、
誰も信じるものなかったら、今日ほんの少しでも信じて、
はい、
お子さん明るく両手で抱え込んでほしいなと思いますけど、はい、先生いかがでしょうかね。
あの私も一言よろしいでしょうか。
はい、お願いします。
いかにその母親が大事かっていうのはうちの息子もそうなんですけど本当に感じましたけども、はい、今日またなおさらね、先生の話を聞きながら、はい、あなたのお話を聞きながら思ったのは、
はい、
ものすごいあなたのことを愛してますね、この。
あ、そうですか、はい、
長男。
あ、そうなんです。はい、
ものすごいなと思いましたね。やっぱり全てのきっかけがあなたなんですよね。
はい、
であなたにこっち向いてほしいし、あなたを傷つけるのが嫌だしという、
すごい葛藤があると思います、
ね。でもそれはね、はい、それは一つ覚えててください、はい、この年代の頃はね、はい、そういう葛藤の中で成長していくんですよ、
はい、
こういう葛藤がなかったら人間としてね、はい、成長しないですよ、
はい、
今大事な時です。だからあなたはそういうふうに、あのどうしようどうしようと思わないで、堂々と母なる大地として堂々とあの葛藤させて、手のひらでね、愛情をいっぱいすくって、その彼にあげてくださいよ、オムライスを。いや、そういうもんですよ。でそれをあなたの中で決定してください。よしと思って、先生言われたこと、そしたら絶対に僕もそう思います。あの戻ると思いますよ。
わかりました、ありがとうございます。
これでよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございました。
ありがとう、どうも。
はい、すみません、失礼します。ありがとうございました。